まこと人物辞典
第377ページです。
今日は明石の現代史を生きてこられた松本康さんとお電話がつながっています。松本さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそ。
もう長い付き合いですね。
どれぐらいになるんですか、お付き合いは。
40年
明石に住んでですか。
いやいや、私との付き合いが
田辺先生と。
随分のなりますね。
ほんまですか。
何十年も。
40年。
どのぐらいか覚えてないぐらい。
ああ、そうですか。
で、松本さん、今日の神戸新聞と、
はい、
昨日の神戸新聞に、
はい、
明石版に載ってられましたけれども。
ね、いや、大きな特集で、記事でね。
いや、もうここのとこ20年ほどお会いしてないですね。
そうですね。
あ、そうですか。
だから写真でお会いできてよかった。
いやいや、もうえらいおばあちゃんになっておりまして。
いやいや、もう年言うてもええと思います。88歳ということ ですか。
あら、はい。
えらいお元気なお声。
いえいえ、もうね、耳が遠いのでさっぱりなんですよ。
いやいや、
ほんまですか。
松本さんは、まあ、もう本当に言うてもええやろということですけど、お生まれは何年です。
ああ、昭和6年、1931年です。年
で、松本さんのお家は代々明石の藩士、
はい。どういうか、先々代ずっと明石の後ろに勤めたりしてましたからね。
明石藩の右筆書記官、ね。
わ、すごい。
いやいやいや、まあ本当に昔から動かんとおりますのでね。そうですね、40年くらい前までその古い藁屋根の家に住んでおりましたんでね。
明石の町の真ん中にね、明石藩時代からのお家があって。
そんな立派なお家が、
うん、そうなんです。
もうみんなご近所の方、こう名物だったでしょうね。
はい。
で、松本さん明石でね、
はい、
昭和6年に生まれられたということで、一番幼い頃の明石の町の記憶ってどんなんがあります。
いや、なんていうのか、海に行くとね、
はい、
ほかけ船が通ってるっていうような感じでね。
ほかけ船、
はい。だから、それで港に行ってもね、
はい、
その石垣とかそんながなくて、割と、こう土のとこからすぐにこう波がこう来てるような感じで、そういうところへ港にね、帆船が入ってきたりするのでね、あれでしたし、明石公園行くとね、
はい、
正面のところに、お猿の小屋がありましてね。何匹かそこに猿がいるんですよ。
あ、今ので一番下のとこですか。
ちょうど今から行って、真ん中の日時計がある辺がね、お猿の小屋でしてね。南京豆持っていくとね、
はい、
それ喜んで手に取るもんで、子供の頃そこへ何回も行ったことがありますわ。
そのお猿は誰かが買うてはったんですか。
あれは、それは明石の公園が、市じゃなしに、初めは県立やったんじゃないですかね。
う
ん
う
ん、
今も県立です。
だから、そうですかね。うん、それで、そこで世話しとられたんやと思いますけど。
そうですか。
当時の昭和の初め頃は、須磨でも帆掛け船の写真がよくあったりするんですけど、鉄道はどうでしたん、ね、鉄道、駅は。
え？
明石駅はどんな状態でした。
明石駅はね、はい、まあ、場所は今ぐらいのところでしたけれどね、はい、本当の、あれで階段も、木の階段があって、で、向こう側へ渡って上りが出るっていう感じでしたからね。だから、本当に、なんていうのか、昔っていう感じがしますね。
その頃ね。で、松本さんご自身は、小学校も明石ですか。
はい、そうです。
うん、
その自分はね、
はい、
付属小学校行ってたけど、明石女子師範でしたね。神戸大学の以前の形で ね、
うん。
その女子師範の、やっぱり、矯正に行ったりするのにいるからだったんだと思いますけどね。付属小学校ね。
神戸大学の教育学部の元はですね、
はい、
男性の学生さんは見かけに中心があって、見かけ、
はい、見かけはね、
男性で、
ね、男子で、
女性は
明石が女子やったんですね。
そこから、そしたら小学校、 小学校卒業してどうされました？
あの小学校出てから明石の、あの女子名の女学校ね、
高等女学校、
あ女学校、はい、明石高等女学校って言ってた、あのその自分は一律やったと思うんですね、
はいはい、
ね、それにあの今の大倉谷の駅の、あの北側に
ありました、
いろんな階段校舎みたいでね、
うん、
あその目所行ったら足が太なるって言われた
いっぱい登らなあかんから
いや、そしたらね、あの明石高等女学校入学が昭和、は
い、13年ですね、19年です。
ということはその、あの高等女学校在校中に教育改革があったでしょ？
はい、そうなんです。
そしたら
だから、うん、あの小学校も、うん、あの出るときは国民学校になってましたしね、
はいはい、
それで今度女学校で入って、うん、あの新選後は高等学校になったでしょ。
こうするけど、あの明石高等女学校と女学校と男性の明石中学が一緒になって2つに分かるでしょ。
それがね、まだあのそれより先に、うん、あの4年生ぐらいで、うん、あの女学校が明南高等学校ってこう言ったと思うんです、
はいはい、うん、
でそれになって、それで私は高校2年の時に、
はい、
あの今度は最終的に卒業できる学年だったんですね、
はい、
あの昔女学校は5年生でしたから、
うんうん、
それでその、 あの5年で出た人の方が多かったです。
はあ、で松本さんどないしました？
私はそれからあの高3の時にあの共学になったんです、
はい、
で、あのその時はもうほとんどの人が卒業してしまってたので、
うん、
あのなんていうか地域的にね、
うん、
このだいたい東部の人が、
うん、
あの名校へ
明石高校へ、
明石高校へ上がって共学になって、うんうん、で、あのあれは明石側で区切れちゃったかもとは分かりませんけど、
はい、
その西側は明南ということになって明南の校舎へ来られたんですね。
ということはあの明石高校は1回生ですか？
2回生です。
2回生、
あだから1回生は男子ばっかりで卒業したわけです。はーはーはー、中学で私ら2回の時がその名校3年っていう時に上がったもんでね、
女学校と合流して2つに分かれて、
はい、
合流
で共学になったんですか、
う
ん、
だから私らは一応名校の卒業っていうことになってるんですけど、
ほんで明石高校の同窓会長されたんでしょ
そうです、
ね、あら、
いやなんかもうあのお断りしたんですけどねですけどやっぱりあの初めの方の女子がね、
うん、
あの同窓会長しとかないと、まあ、後でね、
うん、
やっぱり誰かがするときに皮切りが困るからね、
うん、
そんなこと言わんとやってくれとか言われて押し付けられてやったんですけど、
あか昔からそうやってリーダーシップを取られるような方やったんですね。
まあね、
あ私が初めてお会いした時は40代の時ですけど、はい、もうその頃でも十分リーダーシップ取ってられました。
あ、そうですか。
いやいや、まああの明石はね、あの勤めた時に明石の、あの一律の中学や高校へ勤めましたから、
うん、
それ
そしたらその名校の、あ2回生で名校の女子としてはもう最初の入学で、
そうなんです、
いうことですけど、うん、あ明石高校卒業してからとはどうされました？進学は、
どういうか、まあね、あの自分まだ、英語が、初めは女学校の自分は鉄国語やってなかったでしょう、
あ
で授業なかったんですよ、
はいはい、
それで3年の、2年の時に抽選になりましたからね、
はい、
で3年になってから2年のその終戦後は焼け跡整理ばっかり生かされましたしね、
うん、
あじゃあ授業はしてなかったんですか？
ええ、
は
い、それでね、
うん、
そのどういうか、4年生3年生の途中からですかね、うんうん、
はい、
アルファベットを習ってそれこそ This is a pen ぐらいしか習わなかったのにね、
はい、
4年になったら4年生の本なんですよ、
うん、
中飛びやからね、
うん、
あもう大変でした、
う
ですけど、それで5年になって、まあ、それも4年、5年と言ったらしいからね、うん、でも教科書はやっぱり5年生の、あの、うんうんうん、っていうか高校2年のが来ますからね、
うん、
なかなか苦労でしたね。
間が飛んでる。
明石高校へ教学で行ったらね、
はい、
あの明石高校の方の校長さんは途中で、あのそれこそ20年ぐらいに変わられたのか、英語の先生だったんですよ、校長さんが。だからね、ちゃんと中学の方はあの英語があってね、
うん、
進んでるのに、私らなかったでしょ。
あ、
だから大変困りましたね。
差がありますね。
それで大変困って、うん、普通やったら尻尾巻いて英語から遠ざかるのに、松本さん英語の先生になるわけですけど。
え、そうなんですか。英語の先生ならはったんですか。めっちゃ頑張りましたね。
やっぱりどういうか足らないから、もっとやりたいかったんですね。それでまあ同志社の女子大行ったんですけどね、
はい、
その自分は母なんかやっぱり古い人だから、うん、その共学っていうのが心配でしょうがなかったわけですよ。だから女子大やったら行ってもいいって言われてね、うん
う
ん、それでやっぱ英語やりたかった。その時外人さんがたくさん学校にいらっしゃるのは同志社ぐらいでしたからね。国公立はあんまりまだそんなに外人さんがあの学先生になっておられるっていうの少なかったです。
うん、ね、うん、感覚はあの驚愕やしね、
はい、
行ったいかん。
やっぱりね、古い人昔もんですからね、なんかその驚愕っていうのが心配でしょうがなかったんですよ。
うん、
でも
ほんでまあ同志社卒業されて、
うん、
卒業が何年ぐらい、昭和29
年です。
9年、
はい、
ほいで仕事せないかんいうことで英語の先生されたんです。
まあ、それでやっぱり勤めるのにね、
うん、
どこかと思ったんですけど、私神戸市を受けたかったから、
うん、
神戸市受けて、それで1年だけ神戸で勤めたんですけど、
はい、
その時に明石商業がね、
うん、
やっぱり創立当時だったんですね、
はいはい、
それで先生が増えるっていうことがあって、
うん、
ほんで英語科も何人か増えるらしくて、
うん、
来ないかって言われて誘われたもんで、たった1年でね、
うん、
学校変わるのちょっと罪だと思ったんですけどね、
はい、
あんまり熱心に進めていただいたもんで、それで名称に変わったんです。
神戸で勤められたの、どこに勤められたんですか。
あ、垂水中学です
。垂水中学、
なんで神戸で働きたかったんですか。神戸で受けたかったんですか。
神戸でずっと降りたいと思ってたんですけどね。
あ、そうなんですね。
でもどういうのか、私も父がやっぱり神戸の学校で長いこと勤めたりしてたもんでね、
はい、
それで神戸がいいように思ったんですけど、その自分のね、やっぱり先生で教えてもらったその先生、生徒だった人が先生になっとられてね、赤ちょうごよこいこいって偉いお財布を受けたもんで、
はい、
で変わったんです。
赤ちょうごよ何年ぐらい教えてられました。
赤ちょうごよにですか。
うん、
ちょうごよ4年ほどです。だから1回生から4回生までは知ってるんです。
うん、
朝って赤ちょうごよ試合ですね。
はいはい、
甲子
園で野球ね、
うん
うんうん、
あの学校ができた頃の英語の先生さ。
ああ、そうか。
いや、まあね、
うん、
で私も学生時代にめいこの自分から卓球やってたもんですからね。
あ、そうなんですね。
それでその名所行った時にね、卓球部の顧問刺されて、
うん、
で生徒連れて夏の合宿したりとかね、結構楽しみましたけど。
楽しそう、確かに。
その自分のね、生徒さんがもうそれはいい年、もうそれ80ぐらいになってきてると思うんですけどね。それがあれですよ、未だになんかもういい年になってても、世界のシニア選手権みたいなのあるでしょ、
はいはいはい、
そんなにね出てるっていうこと、この前聞いて、もう偉いあれだねって言ったら、いや、名所の時にしごかれたから上手になったって言われて、もう恐れ入りました。
あ、
それ松本さんの話ですかね。
いや松本さんがしごいた
相手、ね、しごいた
んですよ。そんな あの、なんて言いますか、あの、いきさつですから、ちょうどその、うん、高等女学校の時に昭和20年空襲があったんですね。
そうなんです。もう、ね、女学校は勉強しようと思って入ったけど、うん、その3年ぐらいまではね、まあ、あの、どういうか食料難の時代でしたから、うん、だから農作業したり、うん、それからなんていうか、あの、それこそ大山寺の裏山のね、松林のところへ松の木切って、うん、家庭配給の薪作りに行ったり、そんなことばっかりさされてました。
肉体労働ですね。
昭和45年、あ、いや、昭和20年1945年の明石の空襲は早かったですね、
はい、あ、45年はだから
45
年 の、 あの終戦の時は2年生になったに、うん、あの1学期ですわね、
うんうん、
その時の1月に空襲があったじゃん、明石は19日。
ああ、あの明石のあれ空襲が、はい、まあ、その前に神戸や空襲もあったりしたけど、うん、なんか県内では最初の本格的な空襲やったっていうことになってるんですね。
神戸 の、 あの本格的な1回目の空襲は3月ですからね、うん、
あ、
で明石1月やから、この1月の空襲の時は松本さんどうしてられました？
あ、それはね、その川崎が標的でしたでしょ、
うん、
その川崎の、まあ、西側になるところに農事試験場がありましてね、
はい、
そこの勤労方針に借り出されとったんですわ、
うん、
でね、なんか農作業、あれ、それこそさつまいも植えたりしてたか、はい、なんかしてたらね、急にその時に警報が鳴ったかどうかっていうのがあんまり記憶にないんですけどね、はい、急にあの担当の先生が、ああ、ちょっと集めれって言われて、うん、寄っていったらもう即今、ま、あの空襲があるらしいから解散って、もうやっぱりたくさん集まってたら分かりますでしょ、はい、それで即解散って言われてね、それで私も慌てて近所の方 4,5 人同級があったんでね、
うん、
その人だと家早く帰りたいからみんな走ったんですよ、
うん、
そしたらあの途中に立っとられる警防団のおじさんにえらい怒鳴られてね、そんな業者が走って帰りよったら上から標的になるってね、なあ、あの今が飛行機が飛んでくるようなそんなとこ走ってどうなるかとか言ってね、
でも逃げたいしね、
怒られたんですよ、
うん、
でもね、その時は私ら飛行機乗ったこともないし、あんな上から見えるのかなっていうのを思ってました。
うん、まあ、あの松本さんの空襲の体験は本当にあの昨日今日の神戸新聞明石版に出てますので、はい、それ読んでいただいて、もうあの時間が来てしまったんですけども、
はい、
今後松本さんの目標は何ですの？
え、
88歳になって今後の目標とか。
でもね、
はい、
戦後から75年っていうのは、はい、あっという間に来たような気もするんですよ。75年は先に考えれば長いですけどね、やっぱ過ぎたこと思うと本当にあっという間に来てしまったんですけど、まあ、せめてここまで来たんだからもうちょっと頑張って、なんかあの孫もね、まあ、4人、6人孫がいるんですけど、
あ、そうなんですか、
4人はもう成人して結婚したりしてますけど、うん、まだ隣にいるのが2人若いですのでね、はい、これから大学っていうのが2人おりますのでね、うん、まあ、その孫が全部きちんと大きくなって成人してくれるまでおりたいなという感じです、う
ん、頑張って、まあ、お元気で、
ありがとうございます、
ね、またいろいろ体験を聞かせていただいたらと思います。
本当にぜひぜひ聞かせてください。また
ありがとうございます。
どうもすみません。
ありがとうございました。
いやいや、どうも、
今日は明石の現代史を生きてこられた松本康さんにお話を伺いました。